こんにちは、世界を楽園にする映画監督アーティストの増山玲奈です。毎週増山玲奈のドラゴンジャーナルをお聞きいただきまして誠にありがとうございます。本日大大大スペシャルゲストにお越しいただいております。東京アイヌの代表で会長様をやっておられまして、映画歳三の刀にもご出演いただきました浦川春蔵さんです。春蔵さん、お久しぶりです。
はい、こんにちは、久しぶり。
はい、あのお目にかかれて大変光栄です。ね、今ですねすごい写真を見せていただいて、あ、そしてもう一方ゲスト、お越しいただいております。映画歳三の刀の土方歳三役、源幸四郎さんです。
はい、よろしくお願いいたします。今ねこの写真がね国技館ですよね。これ
すごい写真でして、ラジオの方はなかなか YouTube で後で見ていただけたらと思うんですが、国技館の真ん中で春蔵さんがアイヌの素敵な衣装をお召しになられて、
頭にもね飾りをつけて、
はい、お相撲さんのな背中にいる何をされてるんですか。
あの断髪式、
断髪、引退の時ってことですか。
そうそうそうそう。
力士の方にとって大変大切な瞬間を、
モンゴルから来てるね、
はい、
力士でね、
はい、
走行くらいっていうの、
走行くらい、
うん、今ね、
はい、
相撲取りで兄弟有名な、
はい、
小型鏡の親方、
はい、
やってるの。
そうなんですか。その引退式で国技館の真ん中で、
はいはい、まあアイヌ民族も始まって以来の俺が一番だと思う。今断髪式に出れるのはね、
今までアイヌの方が国技館のこのお相撲の、あの国技館の中で断髪式って私伺ったことなかったんですけど。
俺もないんだ。
史上初、
うん、
春蔵さんが初めて
そうそうそう。
どういったご縁で実現されたんですか。
十何年前にね、
はい、
あの薬物でもって ずいぶんあのロシア人からモンゴル人から、
はい、
5、6人ぐら
い
引っかかって、
はい、
あの相撲をやめらされた。
そんなことがあったんですか。
うん、それが、はい、そこくらいが2年間裁判やって勝ったの、
はい、
そしてまだ戻れたの土俵にね。
うーん、
その時、
はい、
俺が北海道のエゾシカを
1
頭分寄せて、
はい、
あのお祝いしてやったの。
それがいい。そうだったんですか。
それからいろんな支援をしててね、
はい、
でロシアの、
はい、
関東にあるロシアの、
はい、
年に1回集まる会に、
はい、
ずっと参加してた。
うーん、
だから俺はロシアの、着るもの、
はい、
帽子から靴からみんなもらってある、
はい、そうなんですか。
今度、はい、写真撮りきな、それ切ってみんなそういう格好して写すから、写してればいいんだわ。そういえばちゃんとした証拠が出るから。
もともとロシアの方とアイヌの方はあの
ロシアでね、これモンゴル、
あ、この方はモンゴルで、うん、モンゴル の靴とかいうことも持ってらっしゃる。
その衣装全部いただいて。
そうですか。
あのモンゴル相撲毎年あの、
はい、
河原でやってたんだけど、
はい、
そこへ入れるの、漢字元に入れるの俺しかいない。
そうなんですか。
うん、白鵬とかいろいろ横綱来てね、
はい、
だから俺いっぱい白鵬の写真持ってるのはそういうこと。
私あの春蔵さんと一緒に行ったらそこに遊びに行けるのかしら。
あ、その時はなればね。今コロナで3年間やってないの。
うーん、うん、
だから、
はい、
俺はあのモンゴルから来てる、今大学の教授やってんだけどね。
はい。
あれ、な、年食って名前出てこれ。その、一番の親分と仲いいから。
そうですか。お相撲の方はモンゴルの方がすごく多いですよね。
うん、
私、源義経さんの子孫なんじゃないかなってちょっと思ってるんですけど、そんなことないかしら。
だからね、
はい。
まあ、3年前は、忘年会行くと必ず俺が挨拶させられたりね、
はい、
うん、そういうことがずっと続いたんだけど、はい、このコロナでもって3年前からやってない、はい、
そうでしたか、うん、じゃあ本当に貴重な機会で、これは今
年のバーボルトってね、はい、大学の教授いるんだけど、
はい、
彼がね、
はい、
モンゴル相撲を段取りしてるの親分だ。だからカンタの親分やってる、
はい、
うん、そういう手続きからこういうことになった。でないとこれ俺100万出すから行きたいったってそこへは行けない。
そうですね、やっぱり正義と言いますか
金の問題じゃない、
はい、
断髪式に出れるのはね、
はい、
うん、だからまあちょっとアイヌとしてはびっくりするんじゃないかな。まだ誰も北海道に送ってないんだけどね。
じゃあ貴重なお写真拝見いたしまして、はい、裏話も教えていただきまして ありがとうございます。
だから、はい、まあ人間っていろんなことあるもんで、
はい、
ちゃんといいことやってりゃいいこと来るし、
はい、
悪いことやってりゃ悪いこと来るし、
はい、
そういうもんなんだよ、
はい、
人間はね、
はい、
5年10年で何になれるかって言ったらそうはいかないしね、
はい、
長いこといろんなことやってるから、
はい、
なんとかなっていく、
はい、
それから今月の30日、
はい、
日本道っていうところの会社がね、
はい、
日本道、
はい、
YouTube で俺を撮りたいって言うんだ。
ああそうですか、
うん、それ
であ
の、
はい、
一晩泊まりに行かなきゃいけないんだけど、なんだかな、ここどうも年を取っちゃうと名前出てこない年取りたくないけど取っちゃうからしょうがないな、新宿から向こうの大きい町になんだっけ、
渋谷ですか、
渋谷じゃない、反対
池袋、
うん、池袋、
はい、
池袋で、
はい、
その YouTube を、
はい、
なんかそっちに会社あるらしいんだ。
そうなんですか、いろいろ大活躍でいらっしゃいますね
なんとか、
はい、
いろんなとこから声がある。コロナだからな、はい、大変なんだけど、
はい、
結構いろいろ呼ばれてるとか中止になってるからね、
はい、
まあ、たまたま来るぐらいもんで、
はい、
あんまりもう少し来てくれりゃ小遣いになっていいんだけど、
はい、
小遣いなくなって本当や、
はい、
年寄り収入ないのに公園も歩けなくて大変だよ、うん、
なるほど、うん、そんな中映画の撮影はもう夜中の3時とかまで撮影一緒にお付き合いいただいて、でセリフも何度も言い直していただいたり、本当にありがとうございました。
い
やいや、土方歳三さんが大陸に渡る秘密の竜の道を教えてくださるっていう、大切なアイヌの長老役でご出演いただきました春蔵さんなんですけれども、なんとか頑張っていい映画に仕上げて、みんなに喜んでいただけるように頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、
この衣装もいただいて、
あ、なんか素敵なお召し物、
ね、この刺繍がついて、
はい、
色がすごい綺麗ですね。この中間色の独特の色合いですね。
アイヌの方はすごいデザインセンスが豊かというか繊細で美しいですよね。
ほら、これ俺の作品。
え、作者印って言うんですか。
作品、
あ、作品、あ、これは何の木で作られてるんですか。
ヒノキ。
ヒノキ、これも欲しい。これも記念
に。これは
木目が綺麗ですね。
なんで八角にしたかというと、
はい、
アイヌの刺繍は、これが魔よけ、
はい、
この矢尻がね、
はい、
それで八角にしたの。
そうなんですか。
矢尻なんですね、これね。
今月の、
はい、
25日に、
はい、
岩波映画館の社長と、
はい、
ちょっと俺の兄の映画ができたんで、
はい、
それ見ながら、
はい、
やるので、ここに社長にやる、
はい、
の別に撮ったの。
そうだったんですか。
うん、岩波映画の写真。
はい。
これより大きいんだけどね。
八角形の。
じゃあこれ。
やった。
あげるから。
やった
ー。いいんですか。
嬉しい。これで
もう。どうもありがとうございます。
大開運ですよ。
これはね、
はい、
5月にあの、はい、北海道で姉が映画祭やって俺が行った時、1個持って行ったの。
はい。
だから映画波社長やら役員がみんな見てね、
はい、
これは普通の彫り物紙では彫れないなって、
はい、
たまげて見てたんだわ。
これ美味しいんで。
これカビってるから、これちょっと吸ってよ。
すれば大丈夫です。
俺がね、
はい、
あの8月に入院した時に、
はい、
2週間、
はい、
ほっといたらこんなになっちゃった。だからマコモも、
はい、
小僧もみんなさかびちゃったの。
あら、今度お掃除に行きましょうか。
いやもう遅いよ。
もう遅い。
もうみんな片付けた。
あ、そうだったですか。
あ、これ気付かなかった、はい、これあのサンダーでこう落として。
サンダーで、はい、わ、うん、かりました、うん、ありがとうございます、うん、本日ゲストにお越しいただきましたのは東京アイヌの代表で会長を務めておられます、浦川春蔵さんです。春蔵さんありがとうございます。
はい、はいはい、よろしく。
都市蔵役の源光志郎さん、はい、あの本日春蔵さんにお話伺っていかがでしたか。
いやー、びっくりしましたね。その国技館で断髪式っていうね、
はい、
その神聖な場のところにこのすごいこうマッチした写真ですよね、これね。
はい、神々しい瞬間で。
春蔵さん以外にはなかなかこういう
何個かの残しとかないと。
はい、大丈夫です。はい、いい行いをもうちょっとしたら。
もしあの、
はい、
北海道で、
はい、
竹原作るならさ飾らないといけないから、
はい、
ね
え、うん、楽しみですね。
うん、
こんにちは。世界を楽園にする映画監督増山玲奈です。先ほどは、アイヌの、会長、東京アイヌの会長春蔵さんのお話伺っていただいたんですが、今日はですね、私たち立川記者クラブさんで、記者発表をしてきました AI アート集団、パラミタのメンバーが集まっております。こんにちは。
こんにちは。
いや、あの創設メンバーの一人ですね。今日は原純一さんのお力なしでは成立しませんでした。原さん、あの自己紹介お願いします。
文学座で源さんと一緒に、コンセプトアドバイザーってさせてもらってて、その流れの中でパラミタもあの加わっております。いろいろコンセプトを考えたりとかしながら作品をちょっと作ってる感じですね。
昨日も出ていただきました、源さんも、一緒です。
はい、こんにちは。舞楽座の代表の源光志郎です。よろしくお願いいたします。
原さんがあの作って、いったコンセプトっていうのは、この AI アートパラミタのどんなコンセプトを作られたんでしょうか。
AI が画像生成するっていうだけだったら世界中であちこちで作ってると思うんですけども、それに人の手を加えて電脳空間から実際の現実空間に物質化させるっていうの、それがコンセプトで、特に手で物質の絵の具を加えたりするところに、我々の独自性があるんじゃないかなと思ってやってます。
ありがとうございます。確かにデジタルデータのままだと、それがどんな形でこう実際の社会に置かれるのかというのがまだ曖昧なわけですが、私たちは8月15日から開催された横浜ノーウォー展で、それを1日でキャンバスにプリントアウトし、めっちゃでかいあのキャンバスに源さんと一緒に、貼りまして、でそこにあの絵を描いたわけですよね。
はい、額装してね、そのキャンバスに描いた絵のような形でですね、出力しまして、そしてそこに手を加えたっていうのと、あとはそのライブペインティングをしましたね。その私がやっております能と武術を組み合わせたその武学という芸能の中のですね、能の要素でですね、その異界からしてという役が こう到来する、来訪するということをですね、その電脳空間からその絵の中から出てきたような、演出でですね、展示会場にこうパフォーマンスをしまして、それをまたさらにそのパフォーマンスを見ながら増山さんがライブペイントで、画面上に、絵の具で、絵を描くという、その双方向、
はい、
電脳空間と現実空間の双方向の行き来というものを、まあ、表現した作品となっています。作品というと、それとそのインスタレーションですね、となっております。
はい、あの時音楽家の、芸術家のアリンさんが、シンギングボールをね演奏してくださって、それも相まってすごく不思議な空間で、私も絵を描きながら、あれどこっちにどっち描いてるんだっけなみたいな、で源さんとそっくりな あの時、能のお面も、装着されて、その姿を描かせていただいたんですけれども、絵に絵を描いてるのか現実に、いるのかみたいなのがなんか曖昧になる感じがあって、ある意味宗教的なトランス状況みたいな、なんかそういった不思議な空間が立ち上がった気がしています。 AI によってこれからマインドアップロードという、死後の世界に人間の記憶をそのまま人工知能として、残して、脳のデータを残すようなことが起こるんじゃないかと言われていまして、でそうなると、人間がどこから生まれて、どこで死を迎えるのかというその境界線も曖昧になってくる時代がやってくるのかなと考えてまして、私たちが取り組んでいる、この作品というのはそういった問題定義を持ってるのかなと思います。このパラミタの貴重な作品が、明日から東京の日の出展示が始まります。私増山玲奈がいつも制作をしています。日野のアトリエカフェアール京王線南平駅徒歩5分、南平 7-2-17 にありますこちらのアトリエカフェアールで、実際貴重な作品の展示がございます。ぜひですね、今のところ22日までということですが、ぜひ皆さんいらしてください。入場無料で、会期中いろんなイベントなんかもあります。最後視聴者の皆さんに、あ、でもまだ5分なんでもうちょっと喋れたらと思うんですが、パラミタの活動をやって実際いかがですか？
そうですね、本当に頭の中で考えてるだけだったらいくらでも瞬間瞬間で移り変わっていくんだけど、それを物質世界に定着させるっていうことをやるのはやっぱり日頃自分で考えてるだけのこととは違うことができてるので面白いなと思います。
ありがとうございます。源さんはこの人工知能アートを先日は、IHI ステージアラウンド東京で行われた舞楽座の新曲修羅陸道で発表もされて、人工知能を舞台芸術としても発表されましたが、実際に行ってみてお客様の反響とかいかがでしたか？
狙っていたというか、まあ、前振りとしてですね、そういうことを歌っていたのもあったかもしれないんですが、電脳空間との行き来というようなことを感じられたっていうふうに、その、まあ、舞台がですね、客席全体がぐるっとこう回って360度円形劇場をですね、こう回遊できるというか、その主人公とともに旅するような感覚を、まあ、感じていただけるような舞台でもあったのも相まってですね、その電脳空間の旅をしたような感じを受けたというような感想をいただきました。
実際に演目もこのダンテさんが、義経さんに会ったりスサノオの御事に会ったり、死後の世界にいらっしゃる皆さんと出会っていくというストーリーなんですよね。
はい、その能がですね、死後の世界から亡霊が現実世界にこう現れて、それとその現実に生きている脇という役の、まあ、お坊さんとかそういう方が出会って、 対話するというようなことを、まあ、演目の中で描いているわけですけれども、それをこのダンテの新曲になぞらえて、ダンテが死後の世界に行き出会った義経であったり平知盛であったり、その、まあ、修羅道の世界のを、まあ、見聞するというですね、異界の東方見聞録みたいな感じですね、そういうものをですね、AI の画像を使ってさらに、まあ体感していただくというようなことを試みました。
私もその、制作に携わっているんですけれども、あの360度のシアターの迫力がすごかったですよね。で今私たちバラミタでカードのシリーズにさらに取り組んでいるんですけれど、新曲修羅陸道で発表されたこうダンテが、いろいろな舞台のシーンを切り取ったような、それを AI で書き起こしたようなそういったシリーズの、カードを作っているんですが、さらにこれが進化するということなんですが、どんな風に進化していくんでしょうか。
そうですね、まあ、各キャラクターであったり、はたまたその部分の説明のようなカードもあったり、あとはその作品中に象徴的に登場します七支刀というのがですね、まあ実際にその物部氏の、まあ、宝物としてですね、その上神宮に、まあある、まあ、国宝なんですけれども、そういったものをですね、武の七徳目というものをこう一つ一つの刃にこう当てはめていってですね、仁義礼智信と志と国旗というものをこう当てはめたりして、そういったものをですね、まあ、カードを使ってまた新たにこの世界にですね、知ってもらうような機会にできたらいいかなと考えております。
この七支刀が物部氏の、国宝だったんですか。
そうですよ。
あ、私今初めて知りました。
奈良県の磯野上神宮が物部氏の総氏神とされている神社で、
はい、
それが実は武器庫でもあって、
はい、
でそこに伝わっているものが七支刀です。で七支刀実はもしかしたら戦闘用というよりは儀式用かもしれないんですけど、
あの形状って戦闘用としてはちょっと戦いにくいですよね。どういう形状かっていうと、金の枝が上に伸びてるみたいな感じで、
7つの枝が、
天に向かって伸びてるというような形で、
そうです
ね、はい、
そういうことで、あの物部氏っていうのは歴史的にも重要なもので、そこを起点にいろんな現実世界を、さっき の源さんの説明にあったように過去の亡霊と出会うことによって現実の今の現在のところで そういう過去の亡霊と出会うことによって、つまり過去が目の前にいてるってことで、もう一回生き直すみたいな感じで、今までの世界に対して思ってたイメージを変えるっていう、そういうことをやるっていうのがあるんですね。あの想像力っていうのが普通は、例えば何でしょう、リンゴを頭に浮かべてくださいって言ったらリンゴが浮かぶかもしれないんですけども、それは普通のステレオタイプ固定観念のリンゴを浮かべてるだけなんですけども、人間にしかできないことっていうのはその浮かんだイメージを別のものに変えるっていうのが実は本当の想像力だっていう考え方があって、それに基づいたような形で AI が出してきた映像を変えていくっていうのが人間にしかできない想像力だと思っているし、それを歴史に重ね合わせても同じことが言えて、歴史的にこうだと思い込んでたものをもう一回生き直すことによって、ちょっと現在の問題を解決する何か答えが出てくるんじゃないかなっていう、そういうものを、実は源さんと話してて作品に込めているっていうことが分かったから、そういう文章とかも書いたんですけれども、そういうもののことを行いをするための象徴的な儀式的なものとして七支刀は重要なんですね。ちょっと違う話になってしまったかもしれない。
なるほど。
いい話だよね。そうなんですよ。だからその AI っていうのももちろんすごく重要なことなんですけれども、
うん、
それはある種のですね、異界との そのまあ異界のなんていうんですかね、突端というんでしょうかね、あの異界からこう出てきた一種のそのまあオーパーツじゃないんですけど、そういうものとして AI のアートを使っているっていうようなイメージなんですよね。
今原さんが言ったことって実はすっごく重要なことですね。で、AI が今後進化していくと人間より単純労働は早くできたりとか、今でもなんか想像力豊かな絵がどんどん出てきたりして、アーティストじゃあ何ができるのかなと思うわけなんですけれども、なんかその一つの絵から何かとつなげたりとか、何かをこう連想したりとか、そういった点と点をつなげる作業というのは、おそらく人間と AI が一緒にできる共同作業になるのかなという気がしてます。
あるいは最後まで人間にしかできないものとして残るところがそこなんじゃないかなと。 AI はこれまでのデータを集めてこんな感じかなって出してくるわけですけど、うん、現実は刻々と新しいものに変わっているから、うん、それをつかめるのは人間だけなんじゃないかと、うん、でその新しいその点と点のつながりっていうのを見つけてやっていくと、うん、AI ももしかしたら点と点をつなご全なかったところにつなごうとするかもしれないけども、うん、その評価付けができないんですね、価値付けが、
うん、
人間はこの新しいつながりには意味があるけど、こっちは意味がないとかできるけども、 AI はそれができないから、
うん、
そういうところで、うん、人間にしかできないことと AI にできることを合わせながらこれから作っていくのがいいんじゃないかなと。
ありがとうございます、私たちパラミタは来年の3月にドバイ国際アート展に、作品を、持っていくことになっておりまして、で一点物の、作品でして、プリントアウトをした紙を和紙をですね、一貫張りという手法を用いまして、貼り直してさらにそこで手を加えるという新作を取り組んでいます。ぜひ皆さん、明日から始まりますアトリエカフェアール、もしくはメタバース上でも、同時開催をいたします。パラミタの AI アート展セキュリティ ×AI アート展、ぜひいらしてください。ありがとうございました。またお会いしましょう。最後の言葉を喋っているとこなんですけど、なんかいろんな意味で展開してきまして、まず明日からの、パラミタの AI アート展、ひょっとしたらこちら文化庁で記者発表ができそうな流れだったりとか、あと岩手に行きまして、今週岩手で、3000坪の、宿泊施設を、所有されている教育者の脇本先生とお会いしまして、意気投合しちゃって、来年の6月は岩手の一関市で、芸術祭を行うことになりそうです。先ほどパラミタの原さんが言ってた、そして源さんがおっしゃってました、この死者との対話っていうのを今もなんか感じてまして、岩手も義経さん最後の、地、平泉が世界遺産で近くにありまして、なんだか町を挙げていろいろ芸術祭をしていこうということになりまして、で平泉も関わることになりそうなんですよ。で私今映画歳三の刀の支払いをもっか続けていて、先ほどなんて携帯が止まっちゃったりしている最中なんですが、何をしたいかっていうと、もう土方歳三さんが、侍が世界に渡る、でこれがですね、もともとはこの義経伝説という、源義経がチンギスハンだったっていう伝説あるわけなんですけど、そこから発想を得てるところもあって、なんかこれ私なんか誰かにこう動かされながら歩んでるんじゃないかなっていう気持ちがですね、日々してきております。ですので増山玲奈のラジオ、ぜひ毎週お聞きいただいて、 YouTube の方も頑張っていこうと思いますので、アーカイブ YouTube でも聞いていただいてですね、この旅がどこに着地するのか、ぜひ視聴者の皆さんと楽しんでいきたいと思います。では良い1週間をお過ごしください。またお会いしましょう。この放送は経済総合分析株式会社一般社団法人ユーラシア国際映画祭の提供でお届けいたしました。 ー。